皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タモスです。
一月ぶりのお呼びでありがとうございます。メディアウォッチャーの徳良信義です。風薫る5月になりましたね。
いいです ね、
それで日本語っていうのは非常に面白いのは、この新緑のね季節、うん、山が笑うっていう風に表現しますよね。
うん、まさに京都は山紫水明というか、
ねえ、四方山ですから、ね、うん、いい季節ですよね。だけど今年はなんか寒くなったり暖かくなったり、うん、おかしいですよね。連休、うん、中野さんどっか行かれました？
いや、ほとんど京都にいたんですけれども、うん、やっぱりこれほど世界を回ってきたらもう少しでも京都にいたいという思いが強くて、まあ、鴨川歩いたり、はい、あるいは興味峠とかですね、はい、ずっと京都の山の方を歩いたりですね、はい、もうそれでも本当に満足しましたね。
なるほど。ね、さっき鴨川踊り行きませんかってお誘いも受けたし、僕は上七軒の、北の踊りも行ったし、それから都踊りは取材で 2,3 回行ったし、うんうん、鴨川踊りも1回行ったんかな。だけど京都っていうとやっぱり春の踊りっていうね、いいなと思うし、あ、そうだこんな季節なんだというね、
まあ、京都のど真ん中、寺町の三条からですね、このラジオカフェシンクタンクジャーナルをですね、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットラジオを通じて世界中の方にこの京都の思いビジョンを聞いていただいて、そして、これから30分でですね、まあ、一つこうビジョンを発して そ、ね、そしてまた双方向にですね、はい、いろんなご意見もいただきたい、
いただきたいですよね、
思ってるんですけども、
私は今日も、同志社女子大学で、教えてきて、でそんな中でね、今日は一人、見学に行きたいというお嬢さんが来ましたんで、うん、中原さんね、英文学科、
あ、英文です。
ああ、英語はずっとやってんの？好きなん？
あ、はい、ずっと好きで、
どうしてやりたいんかな英語を。
もっと国際人になれるように、
ああそうか、人間のね思いとか、あるいは世の中の空気とか、そういうものが昔はね、何十年前、戦争の時、これは敵をやっつけろというね、その空気が充満してた、そんな中で生きてた。でこの今、21世紀の、オバマさんが核廃絶を訴えて、そしてもうやめようという、戦いのない国になろうというね、そういう空気、そんな中で僕はお嬢ちゃんたちがどんな風に育っていくんかなというね、で彼女たちが社会に出た時にこんな社会になってるよ、そこにどういうふうにあなたの幸せを求めていけるかなという、そんなことをね考えながら授業してるんですけどね。
はい、
わかります。僕は娘がいないんで、お嬢ちゃん方見るとなんか娘みたいなね感じで、すごく、親しく僕はの方は接してるんだけれど、みんなからはどうなんかな。徳良先生の授業は、
徳良先生の授業は絶対僕面白いと思うのは、
はい、
徳良先生は朝日放送っていうね、はい、まあね、関西ではっていうか日本ではね、そこでずっと40年間ですか、
40年ですね、
最後局長まで行かれて、
はい、
ラジオから入られて、そしてテレビのねプロデューサーからディレクターから、全て
番組
作りから行かれて、こういう先生ってやっぱ面白いでしょ。
はい、
なんか、
ね、何が面白い、
なんかいろいろ
出てこないな。今日もいろんなことやったよね、
はい、
カナダのメディアリテラシーのね、
はい、
うん、教育をカナダはやってるというね、アメリカ文化がこう侵入してくるんで、カナダ人ってなんだろうっていうね、メディアからの影響がすごく大きいんですよね、そうするとなんかみんながアメリカ人みたいなね感じになっちゃう、そんなカナダ人のアイデンティティって、はい、何だろうってね、そこからメディア教育をやるべきだっていうんでね、もう20年前からやってるんですよ、でそんなのを NHK が取材したやつをちょっと見せたりね、中学の時はこんな教育、それから高校はこんな教育という、高校の時はねテレビ局と同じような あのことをですね、うん、生徒に作らすわけ番組をね、うん、見たでしょ、
はい、
うん、羨ましかった、
羨ましかったです、
うん、あんなやってみたいね、はい、だけど日本っていうのはなかなかそういうメディアに詳しい人も先生もいらっしゃらないし、うん、どっちかというと先生っていうのは今書物からしか教えないでしょ、
うん、ものすごくそのメディアの学問というのは、うん、ものすごくアカデミックなところもあるでしょ、うん、なんかこう割と数学的なね、ことを使って説明するのもあるし、うん、でまたものすごくこう例えば専門家の方もですね、はい、すごく格論に入っていくケースもあると思うんです、うんうんうん、だからその時にこう本当に分かりやすい両方をうまく調和させたような、うん、そういう授業が大事だと思いますけどね。
日常から入っていってますから、うん、割合ねテレビっていうのは日頃見てるけれど、あ、先生に言われて、あ、知らんことばっかりやったなっていう感じしない、うん、ね、知ってるつもりになってるよね、
うん、
でね、中野さん、あのこの間からあの教育テレビで NHK の、
はい、
日曜日の6時なんですけど、ハーバードの、はい、人気教授のね、番組をやってるんですね。これ12回連続なんですけれど、うん、今で6回ぐらいやってるから、ご覧になりました？
いや、僕は見たことないんですけどね。
おうおうおう、
まあ友人の松本先生っていうの、はいはい、先生が、ね、いつも言っておられ て昨日もちょっとその話をしたんですけれども、日本の学校、まあ大学とこうハーバードの大学の雰囲気との違いっていうのはね、うん、やっぱりありますね。
そうですね、あの、うん、学生にもそのちょっとね触りみたいな、要は1000人のところでやってるんだけれど、目の輝きが違うんですよね、
うん、
だから一人もそんな横とおしゃべりしているような人いないし、うん、やっぱりね、あの教授の方、まあ教授も すごいんだろうけれど、あの生徒の姿勢がね全然違う。
そうなんですね。
そんな感じしない？
はい、しました、うん、積極的です。
そうね、手を挙げて、うん、1000人の中で生徒が手を挙げるなんてなかなかね、あの僕らの250人の中でも、うん、どう言って聞いてみて、マイクをこう近づけるとなんとなくこう喋るけれど、それ手でっていうのはやっぱり難しい。
はい、ちょっと
なかなか日本の、ね、大学では質問したりね、手挙げたり喋ったりということないでしょ、うん、
はい、
どうしてやっぱり日本の学生とアメリカの学生ってこんな違うんでしょうかね。
違いっていう、うん、言葉の違いも
あるけれども、やっぱりアメリカっていうのはすごい積極的でしょ、すごく、
はい、
何でも学問に対して。実はあのワシントンでアメリカン大学というとこがあって、そこで、まあ、教えたんです、
うんうんうん、
その時に生徒まだ30人まあ3、40人ですけどね、はい、3時間の授業なんですね、
うんうんうん、
まあ、あの90分連続してやるんですけれども、うんうん、チャイナ・ジャパン・ US という、まあ、国際関係論を教えてて、うんうんうん、ものすごい学生質問するんですね。でその代わり、同時に、1回のレクチャー出るのに本を3冊と5冊とかですね、やっぱりみんな読んでくるん でこっち教える方も読まなあかんし、
うんうん、
ね、英語もそんな上手くないし、もうすごく質問されるし、もう大変でしたけどね、
うん、
だけどすごい勉強になりましたけどね。
そうですね、うん、先生も鍛えられるしね、生徒によって。だから生徒の方もあのやっぱりできるというか、日本でできるっていうのはなんかこうクイズみたいなものを解いてね、それができるという基準になってるけれど、うん、そうじゃなくて自分でシンクするっていうね、
そうですね、
そっから出てくるもので先生と対等に勝負するっていうの、僕はそんなのを目指してるんやけど、なかなかね
ハーバードの授業とか、まあ、聞いた話ですけども、はい、例えば関東に関しても、
は
い、それなりの
選手
はそうでしょ、はいはい、それなりのみんな文献をみんな読んできて、
うん、
でハーバードの学生が、うん、その読んだことに対して先生が話していることと違うことを質問したりしますね、うん、本に書かれた、
はいはい、
だからそこにやはりこう、まあ、リベラルアーツというか知的なこう、うん、欲求というですかね、その
そうです ね生徒とのこう心の通い合いみたいのもあるしね、うん、議論のための議論ではないんですよね、
うん、
あの今、沖縄問題が日本で、ね、うん、大問題になってるんだけれど、うん、沖縄問題なんかどう興味あったりする？今1年生かな、
はい、
はい、入ったばっかり、
はい、沖縄旅行で行くぐらい
今関心事というとどんなことやろ、
今の関心、
中原さんの関心、
うん、関心は、
うん、
ファッションとかそんな。
ファッションとか。
ああ、おしゃれよね、はい。女の子はしたいよね。はい、お友達と喋るときに、
はい。
例えば上海万博の話とかもする？
はしてない。
あ、してない。
いや、万博といえば、ちょうど40年前でしょ？1970年
の時
です
ね。
徳田さんはその時、朝日放送に新入社員で。
そうですね。だから、僕は69年入社ですから、うん、入って1年目。
1年目。
それで、3月からね、それから準備は寒い時からやってましたからね、うん、そういった取材も一家してもらいましたし、もう始まってから、週に僕はローテーションで3回ぐらいは、あそこのプレスセンターに新人やから、うん、詰めてて、うん、でなんか取材アナウンサーで入ったんですけど、報道の人と一緒になったり、あるいは一人で取材に行ったり、うん、それとソビエト館なんてもうアメリカ館とか5時間6時間いてみんな並んですごいでしょ。であの当時はあの農協さんの団体がすごかったんですよ、うんうん、でそんなお尻目に、まあ、取材所がありますから入ってね、で、アメリカ館は月の石、
ね、
あれを見たりですね、うん、そんなことをリポートしたりね、うん、そんなことをやってた。
僕はちょうど中学1年だったんですけどね、
はい、
あの万博の影響っていうのはやっぱりすごいですね。もうね、そのスイス館とかカナダに行って、そのバッジもらいますね、スタンプをしたり、はい、まるでこう世界を漫遊してるみたいね。
そうそうそう、
本当にね、僕中学1年の時本当にその感性が豊かというか、うん、世界に対する憧れというか、世界がすごくなかなか旅行できない時代というか、はい、まあ庶民にはなかなか無理な時代であったんですね、うん、その時にあの万博のあのもう本当にこうあの世界を見たから、うん、やっぱりその影響を受けてやっぱり将来国連に入りたいとかですね、世界に行きたいとか、あの時のやっぱり万博のおかげで、大阪万博のおかげで世界を見ることできたっていうね、そういう思いですね、振り返れば。
そういうね、40年前が日本なんですよ。そんな信じられないでしょ、うん、だってソフトクリームで僕はあのニュージーランド館でね、
うん、
出されたあのまあ日本もソフトクリームありましたよ、
うん、
だけどあの味とかね、それからあの頃ね、今でこそグレープフルーツがね、
うん、
あの食卓にも並んでる、うん、あんなみかんね、うん、どないして食べるんかも日本人知らんかったんですよね、
う
ん、あの時から、うん、
グレープフルーツね、
うん、
ホットドッグ見ても僕はアメリカと思いましたからね。
味がね全然違うし、う
ん、マクドナルドはなかったんですかね、その時。
マックも一番最初に入ってきたん違うかな、
入ってきましたね、
はい、うん、あの1号店とかあんなもそうでしょう、うん、ね、だからあそからやっぱり日本が文化的にあるいは経済的にもぐーっと伸びたっていうね。
大阪万博で7000万人ですか？
大阪万博が6400万人
で、はい、で今この上海万博が7000万人、はい、それを抜こうと思ってると、
はい、そうそうそうそう、
だから大阪万博ってすごかったです。40年前でそんだけ入ったんですからね。
だからその頃の人口が1億2000万人ぐらい、だから、
うん、
2人に1人は行ってるんですよ、半分は。
半分は行ってる、
はあ、うん、そんな計算ですよ、
ね、10回行った人もいますけどね。
そう、うん、だからね、学生にともかく上海今ちょっと空いてるらしいというのが、最初はみんな富裕層がね、あれ、うん、券が高いんでしょ、2万いくらなんでしょ、うんうん、そうすると、ね、年収と同じぐらいの感じっていうね、うん、なかなか行けない。そうすると、今だったら空いてるから10万人行かない時もあるよ。だから、
あ、そうなんですか。
うん、最初はねすごい、うん、あの混んだり、それから毎日40万が来たら7000万人になるとか言っとったけど、うんうん、だけど僕はあの中国っていうのはやっぱりあのね、人数合わせしてくるんじゃないかな。
それはそうでしょうね、うん、その空いてても、ね、空いてると言っても中国館入るのに 2,3 時間待ちとかね。
いや、
そういうことでしょ、
ね、うん、うん、それでも
そうでもないんですか、
うん、そうでもないらしい。
うーん、
だからうーん、今が学生なんかはもうともかく行っといたら、僕も愛知万博は2005年ね、
うん、
ちょろっと行きましたけど、なんだこんなもんと思いましたよ。ベニヤで貼ってあるようなね、うん、スタジオセットみたいな。だから大阪万博のその規模でも全然違うし、愛知万博の3倍はあったんですからね、
うん、徳田さんとかね、僕らがやっぱり大阪万博の話をしたら熱くなるでしょ。今の学生っていうのはそういうのはないね、あんまり、
ね、何に熱くなってるんやろな。
私個人 的なことなんですけど、ミクシーに今ハマってるんですけど、
インターネットのね、
はい、
SNS
今ライブでね、このシンクタンクジャーナル放送してるんですけれども、はい、すぐミクシーでね入れてみんなにこう出してほしいんですからね
私の声が乗るよ
まあこのシンクタンクジャーナルは、まあ、京都のビジョンなりですね、それを世界に発信するという番組で、ですいつものように、ここで、ハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良伸義です。
はい、この番組は、株式会社トライオンのご協力でお送りしております。
まあ、上海万博とか、大阪万博の話だったんですけど、今やっぱり問題っていうのは沖縄の問題と思うんですよね。
そうですね。
海外からは、うん、あの問題どんな風に見てるんですか？
いや、僕はニューヨークタイムズを、はい、まあ、ずっと読んでるんですけれども、やっぱニューヨークタイムズの論調っていうのは社説と、コラムニストと、読者の声、庶民の声って全く違いますけれども、まあ、その中でこう沖縄問題で言えるのは、アメリカから見た場合ですね、日本が何をしようとしているのかわからないという不安があるというのが一番
根本にあるですね。
根本にある。で、次にですね、やっぱり中国の、その上海万博でも中国のこうパワーですね、そして核武装した北朝鮮などを考えると、はい、東アジアっていうのはものすごく不確実な要素が非常に高い、
決め
てると、
はい、
ということとかですね、やっぱり日本の民主主義とか非核とか、核の、ね、はい、なしでやってきたこととか経済発展はやっぱり日米安保なしで本当に実現できたんだろうかというね、はい、まあ、そういうことを、まあ、アメリカからこういろんなメディアにこう書かれてるのを、うん、見た場合に、日本のメディアが議論してるのと、はい、論調と、うん、アメリカの論調ってものすごく温度差があるんですね。
うん、僕はね、NHK の、ね、ニュースなんかを見てても、あるいはもちろん民放のニュースの取り上げ方でもね、県外ということで徳之島が鹿児島にあるんで、うん、徳之島に移すみたいな話でね、うん、そうするとみんな反対だって、ここに来られたら、
う
ん、それは反対しますよ。
そうで
しょうね。で、そのニュースのね、一コマが、このある青年が、この徳之島をこれ以上いじめないでくださいっていう、うん、これ非常に情緒的なね、うん、切り取り方でしょ。
そうそう
そうそう。徳之島が、こういうふうに候補に上がってると、そのメリット、デメリット、うん、こんなことがあるんだっていうね、うん、一つの方向性をメディアは言うべきなのに、うん、なんかその情緒的な、いじめないでくださいみたいなね、うん、そう言われたらなあという感じになりますよね、みんな、うん、
メディアがやっぱりエモーショナルな方に持っていけばですね、はい、特に安全保障の問題に関しては、はい、やっぱり世界の中の日本を考えなければいけないと思うんですね。
はいはい、
そうでなければ、すべてはですね、中国と北朝鮮なり、ロシアの、うん、まあ、勢力均衡型というか、バランスパワーで動いている状況の中で、
はい、ね、世界の動きの中で、ね、
世界の動きの中で、
そこで、
どうあるべきかという、う
ん、デメリットもあるけれど、メリットは何かとか、うん、あるいは、沖縄が、中野さんがいつもおっしゃってるみたいにね、経済的にもやっぱりね、自立していけるような仕組みをね、うん、政治が作り上げるとか、うん、あるいはメディアの声として作り上げるとかね、うん、そんなことがない限り、なんかね、こう 感情を刺激するようなことばっかり言って、うん、ちょっとなぁと僕は思ってるんですけどね。
そう思いますね。あの感情を刺激するんじゃなくって、もっとこう数字でね、この時、はい、数字で明らかなのは47都道府県の中で、うん、はい、沖縄の県民所得が一番低い、うんうん、で東京の所得の半分以下であると、あ、これは事実だと思うんですね、
はい、
で、やっぱりそこがですね、僕問題で、うん、あの、まあ、多分安全保障とかこういう問題は、地域のローカルな声で決めるか、やっぱり日本全体、世界の中の日本の役割、沖縄の役割と考えた場合ですね。
それがやっぱり国が決定すべきですよね。
そうですね。
これはトップダウンであろうがね。
うんうん、そうでしょうね。
はい。その、まあ、あの、アメリカとの大統領制と違って、うん、そこまで首相にはあの権限がないからね、うん、といえばそれまでなんですけれど、だけどもうちょっとこう根回しうまくしといてね、うん、へこのでやっぱり、あ、 へのこで、
はい、
あの決まってた話がやっぱりあの市長が、ね、うん、落選したということで、うん、あのちょっとおかしくなった、
うん、
それでもガタガタガタっとこう来たというね、
まあ、新しい政権になっても、はい、まあ、外交安全保障というのは連続性を維持しなければ、うん、外から見ればいけない
っていう、
だから僕はあのやっぱ沖縄の所得をですね、はい、まあこれから10年ぐらいで倍増、うん、ね、所得倍増、
はい、
することによって、あの沖縄の県民はやっぱり日本の安全保障のために、まあ、すごく貢献していると、はい、でその分ですね、
貢献というか犠牲になっている
、犠牲になっている、その分、はい、やっぱり経済的なね、ただ軍事を通じた経済的な刺激策がなくって、はい、沖縄県民の所得がね、うん、仕事をっていうか、はい、まあ、沖縄っていうのはハワイにいて非常に綺麗な、
うん、
まあ、島ですね、
はい、
であるとするとそこに製造業とかですね、環境破壊するような産業でなくって、うん、観光産業とかね、はい、地球環境に優しい、うんうんうん、そういうふうな、まあね、その産業ですね、
うん、なんかこうそんなことも含めたね、うん、ビジョンみたいな中野さんお持ちじゃないですか。
いや、もうそれはね、今のね、はい、僕はやっぱアメリカでまあ、ちょっと生活したんで、うん、今の、オバマ政権っていうのは本当にすごくやっぱり外交の面でいいことやってると思うんですね、うん、っていうのはプラハ の核の廃絶の演説から、ね、はい、国連の安全保障理事会の議長役としての役割、はい、そして、ロシアとのですね、新、まあ、あの戦略交渉を成功させて、うん、核安全保障サミットもワシントンで成功させたと、うん、
はい、
で本来被爆国である日本がやるべきことを、うん、オバマ大統領、オバマ政権がやってるんで、うん、もっとと日米同盟ということでね、アメリカと組んでやるべきだと思うんですけど、
これはオバマさんっていうのはやっぱり坂本龍馬がね、今 NHK でね、うん、龍馬展がなかなか、高視聴率なんですけど、やっぱり命を懸けてますよね、
うん、
いつオバマさんも刺されるかわからんというね、うん、やっぱりね、軍事の国ですから、うんうん、そこで軍事産業をやめようなんていうことを ね、言えないんですよね。
そうですね、
これだけど言うというね、うん、彼はすごい
すごいことですね、うん、アメリカで、日本が思ってる以上にアメリカでね、うん、核廃絶ということはものすごくやっぱり相当覚悟のいる話で、で僕もっと日本で議論すべきことは、はい、安全保障の本質問題をね、うん、僕はやっぱりこう2025年までにですね、はい、米軍は引き上げろと、でそれまで15年ぐらい時間をかけてですね、
2025年、
21世紀のね、はい、四半世紀というんですかね、
はいはい、
それまでに米軍撤退、
うん、
で沖縄は現時点が一番やっぱり中国、まあ、上海協力機構という中国がですね、ロシア、はい、中央アジア、あるいはインド、はい、東南アジアなりですね、はい、イランなりオブザーバーになる、そういう強い、はい、安全保障の NATO に対抗するような大きな上海協力機構という、我々は上海万博ということでソフトパワーばっかり見てるんですけどね、もう一方にハードパワーのそういう安全保障に関わるすごい大きなのができてると、
はい、
そうすると NATO、EU からですね、はい、こうユーラシアを東に攻める、うん、例えば日米同盟を基軸にしてもっと西へ攻めて初めてバランスオブパワーというかね、
うん、
勢力均衡型が生まれると、
うんうん、
ということで米軍が2025年出ていけということで、
う
ん、多くの日本人、まあ、日本の国民は納得されると思うんですね、
うんうんうん、
で特に沖縄県民がハッピーになって日本国民がハッピーになってアメリカがハッピーになる、うん、ウィンウィンのね、現象というのはやっぱり経済刺激策でこういくと、でもう一つ一番大事なのは新しいタイプの安全保障を考えるということだと思うんですね。どうお考えですか？
いやー、僕はその、そんな長いスパンで考えたことないし、
うん、
私はメディアの人間ですから、
はい、
メディアで言うと来年2011年に、ね、うん、 アナログが廃止になってデジタルになると、うん、そうなるとどういう世界が今度は2014年ぐらいにどうなるかみたいなぐらいで、うん、それから先まだ10年というのはちょっと僕は考えつかないです。まあ、
シンクタンクとジャーナルを組み合わせた番組というのはシンクタンクジャーナルなんですけど、はい、僕はもう考察するという意味で考えるという意味でシンクタンクの視点からいきますと、はい、本当に日本の危機というのは、うん、直面する危機というのはむしろ核とかですねハードパワーの戦争でなくって僕は自然災害だと思うんですね、
はあは
あ
は
あ、世界の中の日本を見てみた場合地震のベルト地帯というのはほとんど日本列島に集中していると、
は
あはあはあ、で今ハイチとかですね、はい、チリとか中国いろんな地震が発生してて、はい、もう完全にこう日本のこの地震ベルト地帯に集まってくると、はあ、そうするとですね2025年の時点で、はあ例えば平和部隊とか、まあ、地球の自然災害から守るレスキュー部隊とかですね、レスキュー部隊とかそういうですね、
部隊を
災害救助部隊みたいなね、地球駅のために
今自衛隊がね行ってますよね、そうですよ、災害やった
ら、うん、世界にそういう沖縄からそういう世界に向けてですね、地震とかそういう自然災害が発生した場合、そこから飛んでいくシステムが日本が国際連合とかあるいは世界連邦とかですね、将来そういうところと協力してやると、それがもし仮にですね、日本にその部隊があればですね、日本が攻めてこられた時に、自衛隊以上の役割を、その部隊が、
担うと
。だから、こういう新しいタイプの21世紀の安全保障を憲法9条のフレームワークの中で考えるべきだと。だからそういう思想を。
9条はそのままでいけますもんね。
そのままいけると。だから、アインシュタインが言うように、もし第三次世界大戦が発生すれば、もう多くの人類が滅亡するぐらいのことになるだろうと。ということは、抑止力が働くから、ほぼ核戦争というのはね、
起こらないと
。起こればもう大変だと。うん、まあ、初めから日本は起こらないということを、2025年の時点で考えて、
起こさない
、うん。そのための安全保障システムをですね、オバマ大統領と組んで、やると。だから、現在の沖縄における米軍の、役割というのはね、
うん、
まだ中国の抑止力から考えれば大きいと、
こういうふうにするという、うん、
だから将来的には米軍なしでやっていけるような安全保障システムをもっと作ると、うん、そういう議論をですねできたらですね、もっと日本のメディアもですね、カンカンガクガクと、ハーバードの授業のようにですね、やるべきだと思うんですけれども、
そうですよね、どうしてもね、なんかこう日本人っていうのは、それと上海万博でもね、うん、テーマっていうのが決まりましたでしょ、万博の大阪万博のところも、はいはい、人類の、うん、なんだ進歩と調和って ね、 ですね、
うん、
これなんかすごいいいあれだったですよね、
うんうん、
ところは中国っていうのが批判するわけじゃないんですけれど、なんかこう良い家であったりね、うん、良いファミリーというかな、うん、なんかこう非常に小さいなという、その40年前の日本があそこの上海にまだあるん違うかなという ね、
うんう
でね、
うん、
GDP が、日本を追い越す言うけれど、その GDP は13億の民があって初めてなるわけで、
うん、
日本は、ね、1億3000しかいない、
うん、
その辺にねこう格差がねまだまだ中国っていうのは悩める国やし、核をどうするか、
まあ、格差があるということはまだ伸びるということでもありますし、
そうですね、はい、
やっぱり
伸びてほしいですよね。
アジアの、ね、一員であって、はい、まあ、アジアイズワンという、まあ、僕はそういうフレーズは好きなんですけども、だからアメリカヨーロッパと調和しながらですね、まさに40年前の、大阪万博のフレーズが今使えると思うんですね。
そうですよね、
人類の進歩と調和というね、
十分使えるフレーズですよね。それで、25年、おー、これはすごい、
そうですね、構想だと。いや、今日の本当にシンクタンクジャーナルはちょっと沖縄問題で熱くなりましたけども
、
徳田さんに来ていただいてね、ほんまに、まあ、メディアはちょっといろんな、
ありがとうございます。
本当に今日、中野さんどうもありがとう。
ありがとう。
はい。また来週。